レトフリ第1回目の配信です。レトロ×振り返り、略してレトフリ。このレトフリではゲームのニュースや私の購入したゲームソフトなどを振り返り、聞いている方に向けてざっくりと紹介する音声としてのログと購入したゲームの紹介のアウトプットを行っていきます。本編と本編の間に挟めていけたらいいなと思っています。まあ、ちょっと、ラフな感じで話していけたらいいなっていうふうに感じています。さて、今回のレトフリは6月に購入したゲームを振り返るです。自宅から車で5分ほどの場所にハードオフさんがあり、よくゲームの青いケースのジャンクコーナーを覗いては何かないかなと見ています。で、購入するのは主にプレイステーション、プレイステーション2、ゲームボーイのソフトが多いですね。ネタバレなしを基本に聞いてくださっている皆さんにもざっくりとパッケージの裏に書かれているようなゲームの内容を紹介していけたらいいなと思っています。6月は全部で12本購入していました。1本ずつ紹介していきたいと思います。6月1日に購入、プレイステーション4のみんな大好き塊魂アンコールプラス王様プチメモリー。オリジナル版のプレイステーション2版も所有はしてはいるんですけれども、買っちゃいました。塊を転がしながらステージに置かれているものを巻き込みながらどんどん塊を大きくしていく、そして最後には、宇宙までも…といった、ゲームなのですが、話は、相前後しますが、アンコールというタイトルにもある通り、この作品はオリジナル版の、プレイステーション2の、みんな大好き塊魂のリマスター版となります。このタイトルにもあるみんな大好き塊魂プラス王様プチメモリーのプラス王様プチメモリーっていうのは、何ぞやと言いますと、追加要素ですよね。そして、買ってプレイしたのはいいんですけど、私レトロ、これ1ステージが限界です。なぜかと言いますと、もう 3D 酔いですね。結構このゲーム、方向転換とか巻き込めないものにぶつかると、跳ね返されたりとか、目まぐるしい、視点変更がちょっとあったりで、これって自分のプレイが下手くそなのかな。その良い対策として、1ステージずつがいいなっていうふうに、自分ルールを決めてプレイをしています。で、続いて、2日に購入してますね。プレイステーション5の、ストリートファイター6ですね。このゲームの紹介は、言わずもがななんですけど、念のため、対戦格闘アクションゲームですね。久しぶりのストリートファイターで、多分自分こうストリートファイター3以降なのかな。ストリートファイター3はよくこうアーケード筐体でやっていて、ゲームセンターですよね。あの頃の、ストリートファイターはドット絵でもうぬるぬる動いてましたからね。特にこのストリートファイター3、スト3は、ドット絵の、きめ細やかさはこうすごくって、そんなストリートファイター3から今回のねストリートファイター6、一人用モードのこうファイティンググラウンドっていうモードがあって、それがちょっとやりたくなって、購入したのと、久しぶりにこうストリートファイターやりたいなっていうのが、そういう気持ちが再熱しまして、購入に至りました。で、こう一人用モードをやるはずが、それがですね、 オンラインのランクマッチばっかりやってるという現状です。まあ、一勝負がこう短時間でねプレイできるので、まあ、少ない、隙間時間の、まあ、ゲームプレイにももってこいなのでこう重宝してますね。まあ、ちなみに私は、竜を使ってプレイをしています。23年、7月27日現在ですけど、ランクが、ゴールドの、星が2つですね。まあ、折々強いやつに会いに行くということをね繰り返しています。まあ、昔はこう豪気というよく使ってたので、まあ、豪気っていうキャラクターですね。でこのストリートファイター6でも、まあ、追加キャラクターとして、この豪気が登場するようなので、まあ、今後とても楽しみですね。続いて、11日に購入ゲームボーイソフト4本セットですね。まあ、これは、4本組で、店頭で売られていたものを購入してきました。まあ、要は、福袋的な買い物ですね。こうワクワクとかドキドキを買うっていうか。で、どのような、状態で売られているのかと申しますと、まあ、ゲームボーイカセットをこう4本重ねで、まあ、一番上のソフトのジャケットだけ見えるような状態で、まあ、売られているんですよね。あ、これはゲームソフトのみでですね、まあ、いわゆる裸ソフトという状態で、重ねられているという状態で売られてました。で4本組のこうジャケットが、見えるものが、まあ、一番上のソフトですよね。これがポケットモンスターの赤でした。でここからが本題ですね。まあ、残りの、3本っていうのが、テトリス、マリオのピクロス、星のカービィ2でした。で1本ずつこう振り返っていきますね。まずはこうポケットモンスター赤。まあ、これも、言わずもがななんですけど、まあ、私の思い出のゲームソフトの一本ですね。まあ、ポケットモンスターシリーズ初代作品赤と緑、まあ、発売されたのが私の中学校1年生の時だったかな。まあ、当時、友達とよく、通信ケーブルをつなげて、プレイをしていました。まあ、以前、ゲームのつまみの第1回リマスターの方で、詳しく、話してはいるんですけど、まあ、弟が、緑バージョン、私が赤バージョンを、購入してましてね。でこのポケモン赤には、まあ、思い入れもとても強くて、愛おしさすら感じます。皆さんの、最初のポケットモンスターって、何ですか？続いて、マリオのピクロスですね。まあ、これもね、当時発売日に買ってプレイして、まあ、最初は解き方のルールがこう分からなくって、まあ、パズルゲームなんですけど、説明書も読んでいても、まあ、なんだかちょっと難しくって、もうこうゲームプレイしながら、まあ、パズルを解きながらルールを理解したっていうのを鮮明に覚えていますね。でこのピクロスなんですけど、全問解くのにすごい時間がかかったんですけど、まあ、充実感と、クリアの達成感がすごく高かったのを覚えてます。うん、まあ、そして、星のカービィ2、カービィのお供が、3体登場するんですけど、ハムスターの見た目のリックと、フクロウの見た目のクーと、あとマンボウな見た目のカインと、まあ、3体ですね。仲間たち3体と共に旅するアクションゲームなんですけど、まあ、当時はこれ、まあ、ハマりましたね。まあ、とあるアイテムを入手するのに、まあ、特定のコピー能力でしかない特定のコピー能力でしか壊せないブロックがあったりとかして、まあ、それをあれするとあれが出てきてね、 ここはちょっと言えないんですけど、まあやり込み要素もあったよっていう話ですね。まあ、カービィを含めて、仲間たちの見た目がすごくこう可愛くって、まあ、可愛い可愛いと癒されながら、プレイをしていましたね。はい、ゲームボーイの詰め合わせ4本の紹介でしたけれども、まあ、どれもこれも私は当時多分末置き機よりも、まあ、スーパーファミコンとかテレビでやる末置き機とかよりもこのゲームボーイの方がプレイ時間はすごい長かったと思うので、まあ、その分思い入れの強い、ゲームハードゲームボーイですね。まあ、4本組で440円だったんですけど、まあ、安い買い物したなって思いました。うん、プラスこうしてこう4本は、まあ、福袋的なものだったので、まあ、何のソフトかなっていうワクワク感も一緒についてきたので、まあ、とても嬉しかったですね。続いて、22日に購入しました。待ちに待ちました、プレイステーション5ファイナルファンタジー16ですね。これはデラックスエディションというのを、スクエアエニックスのネットショップの e ストアで予約購入しました。いつ予約したのかな、多分去年の年末くらいだった気がするな、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、とにかく予約はして確保はしたんですよね。で、こう e ストアで購入したこのデラックスエディション、まあ、いろいろとこう付属品がついてきて、特製アートスチールブック、違う、特製アートスキスチールごめんなさい、特製アートスチールブックケースですね。長いな。スチールブックっていうのは、ディスクを入れておくことができる、ケースのことですね。主人公のこうクライブがデザインされてて、まあ、これまたかっこいいんですよね、クライブさんが、イケメン。そしてこうワールドマップのグラフィッククロス、結構サイズも大きくって、もう61センチ×35センチでした、調べてみたら。FF16 のワールドマップがデザインされてて、まあ、これ本当にサイズもまあまあ大きいんでね、いろんな用途に使えそうなんですけど、まあ、普通に使えないですよね、もったいなくって。なので私は、しまってます。そして、最後の付属品がオリジナルメタルトレイというものでして、まあ、火の召喚獣のフェニックスが書かれた、ロザリアの劇中ですね、ゲーム中のロザリアの国章、がデザインされたメタルトレイで、よくこう小物とかを入れておくのに使えるトレイですね。これももったいないシリーズなので、まあ、そっとしまっておきました。で、FF16 の、まあ、ゲームの話に戻るんですけど、まあ、前作の、15ですねから、約7年ぶりの新作ファイナルファンタジーナンバリングタイトルですね。7年ってすごくないですか。もういや自分15も発売日に買いましたけど、もう7年も経つのかなっていうふうに思いましたね。まあ、私自身こう FF のナンバリングはこう発売日に購入して、毎回楽しみにさせていただいてはいるんですけれども、まあ、今回の16はすごい盛り上がりましたよね。まあ、プレステ5独占タイトルということだけあって、こうマシンスペックをフルに活かしているっていうふうに思っていて、まあ、発売前にこう配信された体験版とかも、まあ、がっつしプレイさせていただきました。体験版の話なんですけども、これ体験版をすごくものすごいいいところで終わるんですよね。で、製品版の方は、発売日に購入してこう現在進行形でプレイしています。まあ、初回プレイなので、まあ、今どのぐらい進んでいるのか、 まあ、クリアまでの何パーセント進んでるのかがちょっとわからないので、まあ、何とも言えないのですけれども、まあ、正直こうクリアをしたくないんですよね。まあ、この物語をこう終わらせたくないっていうか、こうわかりますかね、うん、この気持ち。うん、まあ、こう大好きなシリーズほど、まあ、楽しみにしていたゲームほど終わらせたくない、終わってほしくない気持ちって皆さんありませんか？うん、私は今そんなね、思いが強くて、まあそんな思いになりながらも楽しくプレイさせていただいています。うん、でね、ここでちょっと予想をしたいんですけど、次回作の FF17 は今からちょっと5年後ぐらいに来るんじゃないかなと思って、2028年あたりじゃないかなと、まあ、理由はなんとなくなんですけどね、ものすごい漠然としてますけど、はい、ではまた後編に続きます。
僕のゲームプレイ日記。お父さんが今日何かごそごそと電池交換をしていたもの。それは画面の真ん中に傷があってちょっと見づらいのだけど、それもまた思い出なんだって不思議なことを言ってたんだよね。僕の手のひらより少し小さなカセットをギュッて刺してスイッチを入れたらピコーンってなって、白黒で色のないゲームが始まったんだ。電池を入れるの？なんで白黒なの？たくさん聞いちゃった。僕のこのゲーム機も大人になったら大切なものになるのかな？そんな今日、僕がプレイしたゲーム機はゲームボーイでした。キラキラした思い出を夢中で話してるお父さん、なんだか嬉しそうだったな。懐かしい気持ち、僕も早く味わいたいな。
はい、レトフリの後編です。6月25日購入その1、プレイステーションからスナッチャーを購入しています。私は、スマホのアプリで欲しいゲームソフト一覧というのをメモしてまして、まあ、その中にあったのがこのスナッチャーでした。架空の近未来を舞台に展開されるサイバーパンクアドベンチャーとのことです。ゲームクリエイターの、小島秀夫さん、小島監督ですね。その小島監督が作ったのがこのスナッチャーということで、私、小島監督の、メタルギアソリッドシリーズがとっても大好きで、まあ、なんて言うんでしょう、映画的作りというか、まあ、物語のメッセージ性がとても強い作品ですよね。まあ、その小島監督が関わった、スナッチャーもやってみたいということで、私の欲しいゲームソフト、プレイステーションの中に入ってて、購入しました。で、まだプレイできてません。まあ、小島監督のゲームって、こう、時間がたっぷりとあって、まあ、ソファーにでも座りながら、じっくりとやりたいですよね。だから時間のある時に、クリアまで通して一気にやりたいなと思って、ゲームソフトの棚に、そっとしまってあります。で、次ですね。25日購入、その2ですね。初代プレイステーションの僕の夏休み、ゲームのつまみの外伝会の全コーナーやってみたの回、の中のキャッチコピーから学ぶというゲームのキャッチコピー宣伝文句を振り返りながら、そのゲームの紹介とともに学びにつなげていこうというコーナーの中で、この僕の夏休み、僕夏を紹介していまして、このゲームのキャッチコピーがなくしたもの思い出しゲームなのですが、昭和50年の夏休みが舞台のあの頃のノスタルジック夏休み体験ゲームです。長いけど、このジャンルなんですけど、今個人的にちょっと考えました。 昭和50年といえばもう48年前ですね。約半世紀。主人公は、父親の妹さん、おばですね。田舎町のそのおばの家に夏休みの1ヶ月間、虫取りとかたこ揚げなどを行いながら様々な人と出会い、少年時代を過ごしていくといった内容のゲームなのですが、少年時代が昭和な方にはドンピシャなゲームです。私レトロは昭和58年生まれなので、もうこのゲームには懐かしさの塊魂、雰囲気台無しにしましたね懐かしさの塊みたいな、ゲームですね、ぜひおすすめなのでやってみてください。次、25日購入その3、プレイステーション2のウオ7つの水と伝説の主というゲームです。ウオって魚のウオですね。これは、ゲームの内容っていうのがとても面白くって、主人公はウオという魚になって様々な生物を食べて栄養を補給したり、人間に釣られないようにしながら弱肉強食の水の世界を生き抜いていくといった内容となっています。ちょっと特殊というか変わり種なゲームですね。この頃は、こういったゲームたくさんありましたよね。いい時代でしたね。こういう別の視点を見つける開発人のアイデアってすごいなって思います。はい、25日購入その3本でした。続いて、6月30日購入ソフトは2本ありました。任天堂スイッチから、超探偵事件簿レインコードとスイッチの、ゴーストトリックですね。Amazon さんで2本注文して購入しました。私の住んでいるところが北海道なので自宅に届いたのが月をまたいで7月になっちゃってました。こんな時ちょっと離島だとね、ちょっとね、店頭では発売日に購入できるんですけど、Amazon さんでついてくる特典欲しさについつい発売日に購入できなくても、そっちを優先して買っちゃいました。で、レインコードは弾丸論破制作人制作の、あれ制作人制作、なんか変なこと言ってますが、その、ダークファンタジー推理アクションですね。で、ゴーストトリックはもともとは任天堂 DS のゲームソフトで、逆転裁判シリーズの生みの親の匠周さんが手掛けたミステリーゲームの名作ですね。ちょっと隠れてるけどね。これの、高解像度版が、今作の任天堂スイッチ版です。両作品とも独特の世界観で、レインコードは今後シリーズ化も考えてるっていう風に開発スタッフは言ってましたね。で、ゴーストトリックは、物語の冒頭、主人公がいきなり、丸々しちゃうんですよね。この2本に、共通するのはミステリーなゲームということ。謎解きが好きな方には、好ましいのかもしれませんね。私を含めて。で、自分はまだまだこうプレイは序盤なんですけど、このゲームの世界にどっぷりとハマってますね。両作品とも。先が気になるってやつですね。そして、番外編としてゲームソフト購入のことではないんですけど、アミーボも購入していました。6日の日にゼノブレードのシュルク、主人公のシュルクのアミーボと、で25日に、ファイナルファンタジー16仕様のプレステ5のコントローラー、デュアルセンスを購入していましたね。ゲームの名言。
人生の勝ち組って何だと思う？俺は楽しんだもの勝ちだと思うね。
ドリームキャスト。 シーマン禁断のペットより。6月に購入したゲームソフトや、その他諸々を振り返ってきましたけど、なんだかんだたくさんありました。購入したからにはきちんとプレイをしたいなって改めて思いました。振り返るって大事だなって。振り返ることで、そのゲームをどうして購入したのか、そのゲームに対しての思いの2つ、購入した理由とそのゲームの思い出を深く見つけることができました。皆さんも例えば月末に振り返ってみたら、何かそのゲームに対して見つけることができるかもしれませんね。今回購入したゲームソフトを紹介してみましたが、聞いているリスナーさんも同時期に購入したり、懐かしいタイトルには私と同様にゲームへの思い入れが重なると嬉しいなと思います。では第1回のレトロ×振り返りレトフリ、今回は6月に購入したゲームソフトを振り返りでした。このゲームのつまみのツイッターアカウントじゃないや、もう X と名称が変わったから X のアカウントなんでしょうか。つぶやきとしてリアルタイムに購入したゲームを紹介したりもしていますので、よかったらフォローをお願いいたします。番組概要欄から飛べる番組へのお便りも随時募集しています。例えば、
暑いので冷車機で幽霊を撮影しながら涼んでいます。
あとは
ファイナルファンタジー16が終わってしまってロスがひどいです
などと、ゲームにまつわるあれこれ話をお待ちしております。いただいた際には番組にて大事に大事に、それは大事に紹介させていただきます。ではまた次回も何かについて振り返っていけたらと思います。それでは皆さん、良いゲームライフを。さようなら。